Hello, everyone. Welcome to the podcast channel of Flow, Fulfilling Lives of Women. 皆さん、こんにちは。産まない、産めない女性の幸せな人生計画、Flow へようこそ。Flow は、周りや社会からの期待や固定観念から解放され、それぞれの状況に置かれた女性たちが自分らしい選択をし、人生を楽しく生きる。そんな女性の多様性やストーリーを応援するプラットフォームです。皆さん、こんにちは。フローを聞いていただいてありがとうございます。前回のエピソードでは、日本もね、少し春めいてきて、4月に向けていろんなことが変化したり、スタートする時期でもありますよねっていう話をしていたんですけれども、実は、シンガポールに暮らす私たち夫婦にとっても、この時期というのは特別なシーズンなんですね。なぜかというと、シンガポールに移住した日が3月の24日だったんですけれども、今年はなんとその日から10年を迎えました。で、本当にあっという間のこの10年で、もうまだこう自分たちでももう信じられないんですけれども、私はこう学生時代に住んでいたカナダ、そして、中国での生活っていう期間が、7年あったんですけれども、その期間をもうすっかり抜いて、日本国外で過ごす国としてはもう一番期間の長い国となってしまいました。日本国外での生活としてはトータル19年くらいになるんでしょうかね。で、今私は41歳なので、もうすぐ人生で半分を日本の国外で暮らしているということになりますね。で、シンガポールにね、移住した時は何年住むっていうような期間は特に決めず、もうファミリーフレンドリーな子育てしやすい国というふうな印象があったので、移住当初からここで子供を産んで、インターナショナルな環境で子育てできればいいなというふうに思っていました。で、家族をね、築くなら本当に安定した生活と環境の中で迎えたいというふうに夫婦ともども思っていたので、夫には企業でしっかり働いてもらって、で、私はこう配偶者ビザの範囲でできる仕事として個人事業を立ち上げて、フリーランスの仕事を始めたんですけれども、その、夫婦の働き方のバランスのおかげで、私も IVF という高度な、不妊治療へ踏み出すこともできましたし、そして経済的にもそれができるようになりました。で、私自身の生活面でもやっぱり仕事と両立しながら治療をするっていうことが、できるようになったんですね。ただ、まさかどんなにお金とエネルギーを投資しても叶わない夢があるっていうのは、その当時は私たちもよく分かっていなくて、とにかく未来の家族のためにできることを2人で必死に頑張っていたっていうのを覚えています。で、残念ながら自分たちに子供ができないっていう現実と向き合っていた時に、やっぱりこのファミリーフレンドリーなシンガポールでは、もう毎日のように妊婦さんとか新生児、そしてこう幸せそうな家族を目にするわけなんですよね。で、目が行くというふうに言ったらいいんでしょうかね。で、初めて会う女性には高い確率で、お子さんはっていうふうに聞かれてたんですよね。で、男性からはこれ不思議なことに聞かれないんですけれども、平日の昼間に出会う女性っていうのは、ママか新婚の主婦かみたいな、なんかそういう暗黙のなんか固定観念みたいなのが結構あって、で、これはこうアジア人だけでなくて欧米人の間でも同じだなっていう印象でした。子育てがしやすい国として、気に入っていたシンガポールなんですけれども、私にとってはだんだんとこう窮屈に感じてきてたんですよね。それはやっぱり自分がファミリーのあり方っていうのを勝手にこう限定してしまってたっていうのはあります。で、そこに当てはまらないことで自分が勝手にその生きづらさを感じてたんですよね。で、やはりそこはこうあまりそういう意識を していなかった夫にとってはその生きづらさっていうのは全く感じていなかったようなんですよね。で、17年夫婦生活を過ごしてきた、まあ、私たち夫婦にとっては十分2人でもファミリーじゃないかっていうことを夫が私に気づかせてくれました。子なし夫婦っていうふうにね呼ばれると思うんですけれども、まあ、子なし夫婦というこうないものにフォーカスするような呼び方とか生き方をするんじゃなくて、二人家族というファミリーのあり方でもいいんだよっていうふうに自分も思えるようになって、こうシンガポールでね暮らす他の魅力にだんだんと目が行くようになりました。で、シンガポールに住む魅力って何なのかってすごくよくね聞かれるんですけれども、ね、コロナ規制になる前は本当にたくさんの外国人が移住してきて、で、日本からもねこう芸能人とか有名な経営者が移住する国としてちょっと話題になっていたと思うんですけれども、やはり私たち外国人にとって住みやすいシンガポールの一番の魅力って何なのかっていうと、やはり多国籍であることで、本当にさまざまな人種がいるので、自分だけがこう特別視されたり差別されたりっていうことはないんですよね。なので生活に本当に馴染みやすい。あと公用語は英語なんですけれども、皆さんそれぞれに母国語があって、生活する言語として英語を使っているんですよね。なのでもちろん皆さんアクセントもあったり片言の人もいるんですけれども、誰もこうバカにしたりこう早口でねまくし立てられたりっていうこともなくて、こう皆さんが国民として理解 しようとしてくれるっていうので、やはりそこも日本人にも馴染みやすい国なんだろうなっていうふうに思います。で、もう一つはやっぱり所得税の低さで、具体的なパーセンテージっていうのはね所得によって違うので、ここでは詳しく数字の説明はしませんけれども、収入にこう上限がなく、稼ぐ人はどんどん経済的な富が得られるっていうのがシンガポールで、そのお金をねさらに投資してってなると、もう雪だるま式に資産が増えていくんですよね。だからミリオネア人口が世界でも大体こう10位から15位に入るシンガポール、いつもそのあたりにいるんですけれども、そういうミリオネアの方が多いっていうのはこの国ならではですね。で、これがこうカナダに里帰りするたびに友達とかね家族にもよく聞かれるんですけれども、カナダに帰ってこないの？というふうに質問よくされるんですね。で、私たちにとっては永住権を持たないシンガポールで外国人として暮らしているので、国籍を持つその夫のねカナダであったり私の日本で暮らすオプションっていうことももちろん考えたことはあります。ただカナダの場合で言うと所得税が本当に高くて、もう約 40% ぐらいを税金として国に納めないといけないんですよね。で、その代わりにじゃあ医療はね安くていいじゃないっていうふうに私も思ってたんですね。というのもシンガポール本当に医療自己負担で本当に高い国なので、だから国でねその国民保険というのがあるからいいじゃないというふうに思ってたんですけれども、実はなんか必要な医療処置をこう必要な時に得られないっていう問題があるそうなんですよね。だから手術をしないといけないのに手術できるのは半年後とか、なんかそうなると、あ、医療保険高くても必要な医療がすぐ得られるこうシンガポールとそれってどっちがいいんだろうっていうふうになりましたね。で、またカナダはシンガポールに比べてもちろん広大な土地で家も車も比較的安いんですけれども、で、その分、どこに行くにも車で移動を余儀なくされるし、で、外食するにもね消費税に 14% 取られて、そしてティップでねチップですかに20% ぐらい加えられるのが一般なので、なんか気軽に外食もできない。で、そしてお酒を飲んだら運転して帰れないので、タクシーとかでね帰るっていう、その費用もかかってきますよね。 で、まあ、その代わりにね、大きな家に人を呼んでホームパーティーっていうのも、まあ、多少はね憧れますけれども、私たち夫婦にとっての生活のクオリティというのは、やはり気軽に海外へ渡航できて、で移動もタクシーで自由にできて、で気軽に外食を楽しめる、そういうね生活なんだなっていうふうに夫婦で感じまして、で今あのシンガポールに留まっています。あと3つ目にこうシンガポールでこう住みやすいなっていうふうに感じるのは、やはり治安がいいっていうところで、これも女性だったらね、あの分かると思うんですけど、本当にあの女性でも夜道で不安を感じることなく歩けるってすごく幸せなことで、でもうウーバーみたいなねプライベートカーサービスがあるんですけれども、グラブという会社があって、で、まあ、それで夜でもね比較的安心して乗れるっていうのは、本当に私もそうですけど、家でね私の帰りを待つ夫も安心しています。でそして国のね情勢も安定しているので、他のアジア諸国のようにこう急にねクーデターが始まったり、外出禁止令っていう風に出るようなことはなかったり、そしてこう犯罪のね多い地区とかスラム街などがないのも、本当に治安の良さにつながっているんじゃないかなっていう風に思いますね。他にも本当にたくさん魅力はあって、なんかこうシンガポールにみんな移住した方がいいよっていう風な、なんかプロモーションみたいになってるんですけれども、あのもちろん外国人として住むにあたって不便な部分もたくさんあります。まあ、シンガポールにね5年以上住んでいると、海外に住む友人からはよくこう永住権取ったのっていう風にあの聞かれることも多いんですけれども、いつもその答えとしてあの言っているのが、We love Singapore, but Singapore doesn't love us back. あの要は、まあ、この国はもう私たち大好きなんだけれども、まあ、シンガポールがあの愛を返してくれないっていうふうに言ってまして、要はこの国大好きです、永住権欲しいですっていうふうに、永住権のね、申請のラブレターをこの10年送っているんですけれども、全く答えてくれないんですね。あの、シンガポールってある条件を満たせば、申請して取得できるっていうシステムではなくて、なんかどちらかというともうくじ引きに近いようなところがあるんですよね。だから申請してみてラッキーだったら取得できる、で落選しても理由は全く公開されないので、何をどう改善すればいいかっていうのもわからない、まあ、でも申請し続けるっていう人も多いみたいなんですね。私たちも3回やりました。で、まあ、当選も落選も理由が明確ではないというのがシンガポールのこの永住権なんですけれども、もちろんね、あの人種のバランスを図るために中華系とかマレー系の方が優先されるっていうふうにあのよく聞くこともあるんですけれども、実際の本当の真相っていうのはもう分かりません。で、永住権が取得できないということは、外国人就労ビザを更新し続けて在住するっていうことはもちろん可能なんですけれども、永住権があると企業に働かない期間とかお休みがあったとしても住む権利はあるので、収入という経済的なまあ問題を除けば住み続けられるんですよね。で、就労ビザだとそれが当然解雇や失業があると自動的に国を出ないといけないというリスクがあります。で、住宅をね購入するのも本当に税金が国民と比べてかなり高いですし、あの国民医療保険にも加入できないので、あの医療保険は自己負担で、まあ、お子さんがねいる方だったら子どもの学費っていうのも会社が負担しない限りは自己負担になります。で、そんなベネフィットというか待遇をね得られるなら、どちらにせよ、まあ、シンガポールにはね住み続けるし、永住権はまあ取得した方が得でしょうっていう風な考えではあったんですけれども、なんかコロナ感染が始まる前の2019年からなんとなく自分たちが思っていた永住権のベネフィットって本当に私たちの未来に必要なのかなっていうふうに思い始めたんですよね。で、夫はちょうどこう2019年から長年勤めた企業での勤務を辞めて事業を立ち上げたので、 自分が雇用主であり続ける限りは突然の解雇っていうのはないので、まあ、授業が順調であれば、就労ビザは下り続けるっていうのが今時点でのシンガポールでは可能なんですね。だから自分の意思とは反する形で国を追い出されるっていうリスクはなく、そして二人家族、いわゆるディンクスと言われる夫婦の在り方だとしたら、まあ、子どもの教育費も子どもに残す資産も、もうそれこそね、家を購入してその家を子ども次世代に残すっていうこともいらなくなるんですよね。だから永住権取得によって得られるベネフィットと思っていたのがだんだんこう薄れてきて、不便だと思っていたことが大して不便でなかったりっていうことにこう気づき始めてたんですよね。でそこにこのタイミングで、まあ、コロナ感染が始まって、仕事自体がオンラインにシフトして、人と会わなくても仕事できるっていう時代に突入したこともあって、一気にこの二人家族の在り方、働き方っていうのも踏まえて、ライフスタイルの見直しをこのね2年ぐらいでしてきました。夫婦2人ともが雇用されない個人事業主になったタイミングと、このテレワークを余儀なくされたタイミングはちょうど重なって、プライベートの時間と仕事の時間がなんとなくこう融合し始めたんですよね。でその時に、あ、これ嫌じゃないな、むしろこの生活の方が好きかもしれないっていうふうにお互い思い始めた時に、この今自分たちがねこの気に入っているライフスタイルがワークライフバランスではなくてワークライフブレンドだという、まあ、そういう言葉に行き着いたんですよね。で今回はそのワークライフブレンドについてご紹介をしたいなというふうに思います。でおそらくワークライフバランスはよく耳にする言葉だと思うんですけれども、この言葉というのは実は80年代にアメリカからこう女性の、ね、社会進出に伴って、子育てと仕事を両立できる働き方として企業に求められてきたものだったんですよね。で仕事を終えてから家事や子育てに集中する、で子育て以外にも、まあ、高齢の、ね、親の介護とか家業の手伝いとか農業とかもあるかもしれませんよね。で現在は趣味とか勉強に時間が費やせるようにということでも、このワークライフバランスっていう言葉が使われるようになってきたと思います。でワークライフバランスというのは仕事以外での自分の役割、例えば妻、母親、娘、それ以外にこう良き、ね、友達であったりとか、ダンスをする方だったらダンサーとかシンガーとかね、ボランティアをされている方だったらそこでの役割とか、いろんな役割が自分にあると思うんですよね。でそのバランスを取るために時間配分をきっちり決めて、決まった時間にそのことだけに集中するという、まあ、仕事とプライベートをきっちり分けるような生活がワークライフバランスというふうに言われていました。ただ分けるとはいえ、もう日本だけでなくて海外でもやっぱりたくさんの方にとってはその一日の時間配分の多くは仕事に取られてるんじゃないでしょうかね。もう6時からプライベートの時間といっても結局仕事でね疲れて何もできないっていうこともありますよね。で仕事とのバランスが取れないから本当にやりたいことができなかったり、仕事の充実感を得ていないのに他に充実感を得る時間もお金もなかったりするんですよね。だから結局バランスを取ろうとしてもうまく取れなくて、でそれが結局ストレスにつながったり、家族とね過ごす時間がうまく取れないことでそれが罪悪感になったりっていうことにもなり得ると思うんですよね。じゃあバランスを取ろうとするんじゃなくてブレンド、こう融合させてしまうのはどうでしょうというのがワークライフブレンドのようです。 で、これ私たち夫婦もこの、ね、ライフスタイルを模索し始めて、まだ実践中というステージなので専門家ではないんですけれども、ワークライフブレンドがやっぱり実践しやすいのは、私たちのような子育てがない二人家族だと思うんですね。自分のパートナーと、あと一緒に仕事をするこうチームとかね、クライアントの理解や、まあ、協力さえあれば実現できるライフスタイルだと思うんです。でも今後は会社や周りの理解さえあれば、子供のいる人にとっても、そして不妊治療と両立させたい人にとっても十分可能性のある生き方だと思うので、ぜひ参考にしてみてください。そしてまずバランスをうまく取らないといけないっていう縛りも一回取っ払ってみるのも、新たな視野が広がってご自身の役割によってできることの可能性も広がるかもしれません。で、まずブレンド、融合させるライフスタイルって具体的にどんな働き方や生活なのかっていうのを、まあ、私たちがね、すでに実践していることをご紹介したいと思います。で、一つはブレンドさせることによって、昼と夜とか平日と週末っていう境目がなくなるんですね。数時間仕事をしないといけないっていう夜があったり週末があったり、でも朝ゆっくり2人でコーヒーを飲みながら話をする時間があったり、友達とね、平日にゆっくりランチできる時間とか、で、夫の場合はね、たまに昼寝をして、で、夕方から仕事を再開したりっていうような時間なんですね。だから、まあ、プライベートと仕事の時間割がしっかり決まっているのではなくて、一日に仕事の時間があったりプライベートの時間があったりっていう交互にある生活です。だから、こう急ぎの仕事がない時に、私がライフワークとしてやっているこのね、フローのポッドキャスト配信があったり、大学での勉強があったり、で、ご飯を作りながら YouTube とか Netflix を見たり、ね、他のポッドキャストを聞いたり、で、夜ご飯のね、後にまた仕事のメールを返したりっていう、結構自由な生活です。で、こうなると、じゃあ夫婦それぞれがね、好きなことをしていることになるので、二人の時間が取りにくくなって、夫婦のすれ違いの原因になるんじゃないのっていうふうに思うと思うんですけれども、スケジュールに関してはお互いシェアをしているので、いつゆっくりランチとかディナーができる時間があるのかっていうのをお互いチェックできるようにしてます。で、なので、以前より逆に2人で平日ランチに出かけることが増えました。で、ワークライフバランスだと、この夫婦の時間割がうまく合わなかった時に、どちらかが合わせる形を取らないといけなかったりするんですよね。で、自分が相手に時間を用意している時に、相手は仕事で忙しいというシチュエーションがあった場合、そこでこう自分に構ってくれないっていう不満も出てきがちですよね。で、一方でワークライフブレンドになることで、やりたいことを犠牲にしたり我慢したりするっていうことが少なくなるので、まあ、やりたいことを日常的に仕事と同時進行しているような状態で充実感が生まれてきます。で、そうすると相手が忙しい時も、自分には他の充実感を得ている役割があるので、そこまで相手の時間が気にならなくなります。で、そもそもまあね、でも一緒に過ごすか過ごさないか、これはもう夫婦であれ個人のチョイスなので、一緒にいて楽しい、そして癒される関係なのであれば、自然と時間を取りたいっていうふうに思えるものだと思います。で、次にね、質問が上がるとすれば、これはまあ夫婦二人ともが個人事業だからできるんじゃないのっていうふうに思うかもしれません。でも実際は理解のある会社や上司がいれば十分実現できるこのワークライフブレンドです。企業でね、働いている以上、もちろん働き方は残念ながら自分で選ぶことはできませんよね。でも海外では実際に企業でも社員として求められる成果とか 成績さえ達成すればあとは何をしようと関与しないっていうところもあります。で、実際周りのね友人にも自由に働いている方男女問わず結構いるんですね。で、私もGoogle のシンガポールオフィスに遊びに行かせていただいたことがあるんですけれども、社内に遊べる空間があってゲームしたり人とこう世間話しているうちに仕事のアイデアが浮かんで思い立った時に自分のデスクに戻って仕事をするっていう風な環境になっていてすごく感動したんですけれども、この自由な働き方で効率よく成果を上げている人も実際います。だから、ボスやチームと働く上で連携さえうまく取れていれば仕事に対する態度についてこう細かく注意されることはないんですよね。で、これがやっぱりまだ難しいのかなっていうふうに思うのは、伝統的な日系企業だと思うんですね。こう日本には仕事に対するこう道徳的な決まり事があって、仕事にこうプライベートを持ち込んではいけないっていうのとか、もうみんなねそれを守っているから一人だけ特別扱いはできないっていう、こうなんか暗黙の会社のルールっていうのが昔からあると思います。私も中国でね日系企業のもうバリバリの日系企業に仕事していたんですけれども、でその時に一回ねプライベートな電話があってデスクを離れてね電話をしていたんですけれども、後でこう50代の駐在員のね日本人上司に、いや真由美さん使用電話はなるべく仕事が終わってからやってもらえませんかみたいな形で言われたんですね。でもちろんねお給料をいただいている身としては、その時間をねプライベートに注ぐのは自分が経営者だったらおかしいなとは思うんですけれども、この5分をプライベートに使ったからといってそれも待てないような緊急な仕事が実際どれぐらいあるのかっていうことですよね。そこでそういうふうにこう監視をされる仕事ってすごくやりづらいなっていうふうに思ったのを覚えてます。実際3年で退職することにはなったんですけれども、これがねテレワークにシフトして少しは監視も減ってこう自由に働けるようになってきたんでしょうかね。リスナーさんでこう知っている体験しているっていう方がいたらまた教えていただけると嬉しいです。でやはりねいずれにせよ本当に就業態度を細かく監視されるよりは個人の能力とか判断を信用してくれる会社とか上司と本当に一緒に働きたいですよね。でワークライフブレンドを実現させるにはやはり一緒に仕事をする人たちとかクライアントを選び取っていく必要があります。そんなライフスタイルにこう理解がある方もしくは同じように実践している相手がいればベストですよね。で私はクライアントから仕事を受ける上で返信に数時間待てない人はとは一緒に仕事しないっていうふうに決めています。それはねその一回仕事してみないとわからないものなので一回は仕事するんですけども、次はないなっていうそういう自分のボーダーラインっていうのがあります。お互いにね時間に余裕があると返信がないことにイライラすることもないですし、先ほどね夫婦の間でもあるっていうふうに言ったようにクライアントにもこう構ってくれないっていう不満がなくなります。なので私のクライアントさんは、国籍もねいろいろなんですけれども、お互い返信の時間がもう夜中だったりもう本当バラバラなんですよね。でこういうクライアントを選べる仕事やブレンドする働き方ができるのはもちろん業種も限られてきますよね。例えばパソコンやスマホで仕事ができる業務に、なると思うんですけれども、でもね今医療もねドクターともオンラインでこう診断が受けられるようになっていますし、不可能だと信じきっていたことが可能になっている時代なんですよね。だからサービスを提供する側もそして受ける側も実際オンラインの方が移動がなくて楽だと思ったり、プライバシーが守られて安心だっていうふうに思ったり、 いろんなメリットが出てきているので、これはやっぱり企業もどんどん進化していくんじゃないかなっていうふうに思います。で、この進化していく、でこれがこれから個人にも必要なマインドセットになってくるんじゃないでしょうかね。で、私も実際この、ね、コロナ規制によって仕事内容は変化、そして進化しています。私の、ね、仕事の一つとしてバイリンガル MC というふうにステージで、ね、立って仕事をするものがあるんですけれども、まあ、オンラインイベントに切り替わったとはいえ、全てのイベントでこのプロ の,、ね、あの司会者にお金を払って進行してもらうっていうニーズが実際減っているんですね。ズームとかだったら、まあ、社員がね、やってコストダウンしたらいいじゃないっていうふうに、顧客のニーズも変わってきています。なので、私が MC をするという仕事は縮小しつつあるんですけれども、ここで新たにできたのは、じゃあ、そんな社員のズームでの進行能力とか、ファシリテーション能力を上げるお手伝いを、私がしてもいいんじゃないかっていうことで、コーチングの仕事がこう出来上がりました。で、これなら私もオンラインでできますよね。だからもう時代とともに変化するニーズを受け入れて自分の仕事も変化していく重要性が特に今高まってきているんじゃないかなっていうふうに思います。そして個人としてや夫婦として今後どうありたいか、どんな暮らしがしたいか、それを考えた時にフィットしないキャリアとか働き方、生活習慣っていうのが絶対見えてくるはずなんですよね。で、私たちの場合はこのワークライフブレンドを、コロナの、ね、規制がこうちょっと緩和してきた時に今度は海外で実践したいなというふうに考えています。ワークとライフとトラベルをブレンドさせたいっていうふうに思ってるんですけれども、まあ、シンガポールはね、先ほど言ったように住みやすい魅力が私たちにはあるので、おそらく今後もシンガポールが拠点であり続けるっていうふうに思うんですけれども、子供のいない夫婦なので、子供のための安定した生活とか住居、そしてこう休暇をね、学校に合わせるっていうこともないので、長期で国外に住むことができるようになります。で、そのためにこう現場に行かないとできないような仕事っていうのは少しずつ減らしていく必要があるし、どこにいてもリモートで継続できる仕事を自分たちで作っていく、増やしていくっていう必要性も出てきます。で、ここも考えた上で今だんだんとこう自分たちの幸せな人生計画っていうのを進めています。というわけで、ワークライフブレンド、いかがでしたでしょうか。将来的にね、これが主流な働き方っていうふうになると、こう子育て中のママが働きやすくなる環境になると思うんですよね。で、そうなると子育てをしていない人へのしわ寄せっていうのも軽減されると思います。相手が一日を何にどう時間を使っているかっていうのを干渉しないことで、一日という就労時間で物事を捉えていたところから、1週間とかね、1ヶ月っていうふうに、こう bigger picture っていうふうにね、英語で言うんですけど、大きな視点で捉えられるようになって、そしてこうお互いのね、自由と逆に信頼関係も生まれるんじゃないかなっていうふうに思います。また今やりたいことがあるけれども仕事を辞めないとできないっていうふうに思っている方、同時にできる方法を少しずつ探してみるのも自分の幸せを優先するという意味で必要になることかもしれません。人生ってね、いつどこで終わるか誰にもわからないんですよね。だからその時にやりたいことを我慢して結局できなかった自分と、まあ、やりたいことをそれなりにやってきたっていう自分と、どちらでこの世を去りたいですか？ということで、ワークライフブレンド、皆さんの参考になれば嬉しいです。それではまた次回、 Talk to you soon。